이번 주에는 학생들이 새학기 준비도 하고 겨울을 마무리하고 봄을 맞이하는 한 주가 될 텐데요. 미뤄뒀던 집안 대청소라도 계획하시는 건 어떨까요? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことむと 가츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 이춘짠です.
네. 今週は学生たちが新学期の準備もし、冬を締めくくり春を迎える一週間となると思いますが、後回しにしておいた家の中の大掃除でも計画されるのはいかがでしょうか、というふうに言いました。
お掃除したい。
はい。まあ季節ももうすぐ春ですけど、日本と韓国今オリンピックで活躍してますね。
うん、
一応ね、今日本が金1、銀3、銅2で6個で、韓国が金2、銀1、銅1で4個なんだよ。これなんか前回のオリンピックの時とまた同じですよね。メダル数で言うと日本は強いんだけど、金の数はやっぱり韓国。1位にこだわるのは韓国みたいなね。そういうもんじゃない。基本的にメダルの数が多いっていうのはもう日本の底力を表してるわけなんだけどね。トップ取る力はやっぱり韓国すごいなってところですね。ということで、韓国で金メダル取ったのは、スピードスケート500メートルのイーサンハさんの、これオリンピック新記録だったのね、2回目がね。で、あと、女子スケートショートトラックの3000メートルリレーですね、金メダル。その2つですね。はい。ということで、日本は羽生結弦くんですね、19歳。合計 280.09 点。韓国でも結構話題になってますよね。
なってますね。
コーチのカナダのブライアン・オーサー氏がヨナちゃんの金メダルの時のコーチなんだよね。
第二のキム・ヨナとか言われてますよ。
そうそう、うん、男なのに
金メダル錬金術師みたいに言われてるね。
うん、
だからそういう感じで韓国も羽生くんの成績に関して大きく報道してますけどね、
なんか今回から採点の仕方が変わったみたいですね。だから羽生くんがフリーの時に2回ぐらい転んでたんですよ、それでもなんか1回目のが減点の対象にならなかったとかって。
転んでも減点にならない。
そう、でも実際見たら転んでも素晴らしい、
ね、
転ばなかったら本当に最高。ジャンプもなんか高いし速いし、なんか綺麗、
優雅、
まあ、ということで聞いてれば分かるように、私あんまりオリンピック見てなかったんですけど、あゆみちゃんは家ではもうすごいんでしょ。
毎日見てますよ、
夜中
お母さんと二人で見たり。
お母さんバリバリなんだ。
お母さんすごい、
どんな感じなんです
か。お母さん可愛い。お母さん可愛いんです。あの、昨日もそのリレーで準決勝戦で韓国が1位で決勝戦に進出したんだと思うんだけど、お母さんそれ1等で入ったから金メダル。お母さんそれまだ準決勝戦ですよ。すごいかわいい。
まあリレーだからね、チームワークとかいろいろあるんでしょ。今回韓国で話題になってるのが、その選手の一人のコン・サンジョンさんという選手が台湾から帰化した選手だってことでね、話題になってますよね。で、一方ではアネンス・
ビットル・アン、
ビットル・アンという名前で
ロシア人、
ロシアで金メダル取ってしまった。ロシア国籍に変えて
金も取ったし銅も取りましたよ、
ね、
もうお母さん悔しがってるね、体育部の長官を変えないといけないって。
まあでも実際韓国の一般の反応を見ると、アン選手を責めるのは一切ないんだよね。よくやったと、結局何かというと、そういう韓国の良くない体制、派閥とかいろんな問題点、いろんな問題がそこに現れてるので、スケート界を見返してやったと。
なんかそのアン選手が金取った後に、スケート協会っていうんですか、そこのサイトが麻痺したって、抗議の
書き込みが続いてね、まあだからそういった韓国の良くない文化に不満を持ってる人たちが、よくぞ一番の復讐をしたというふうに言って、あまり明るい話じゃない、まあそれで韓国のスポーツ界が変わるといいよね。
だからもうお母さんもったいながってますね。
そうだね、
足してるわエデンタ、
まあ、いろんな事情はあったらしいけどね。まあその台湾の選手は逆に韓国籍になって金メダル取ったわけだし、まあ、そういうこともあるってことでしょ。
今回韓国男子全くメダル取ってないですからね。
なんか不運続きって感じ、
本当になんか転んでる、よく転んでる。うちの息子とかを見ながら、ここのスケートリンクが悪いんじゃないかとか。
ということで、残すところはついに今日の夜行われるフィギュアの女子対決ですね。
またヨナちゃんのいい演技見たいですね。なんかあの またお母さんネタだけど、テレビの CM とかで、うん、私が参加してるソチオリンピックいっぱい応援してくださいねって言うんですよ、ヨナちゃんが、うん、お母さん、あはった
分かりました。電気パフソップ開発するのと同じようにね。可愛いじゃない、お母さん。
お母さん可愛い。
はいはい、ということですか。はい、ということで今日はソチオリンピックの話題をしてみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。それじゃあつんちゃん、復習の時間です。
はい。
この小包をパリに送ろうと思うんですが、
イーソポルパリロポネ、
うん、ポネダじゃなかったんだけど、新しい単語。
プチ旅行하는데요。
はい、はかりの上に置いてください。
ちょうる위에놓으십시오。
うん、上げておくっていう。
ちょうる위에올려놓으십시오。
놓으십시오だけどね。これ保険に入られますか？
이이거、うん、보험
女子
보험め、
うん、
入りますか？
入るって何？
入る入る開封しますか？
うん、例えばここに入ってくださいって、入っていく。トゥロガダ知らないんだ。トゥロガダっていうのよ。トゥルダトゥルダっていうの。おお、この単語知らない。入るはトゥルダですよ。で、敬語になるから。
トゥルセヨ。
いや、尊敬の C が入るとリュールが落ちるわけ。
トゥセヨ。
まあね、トゥシルコムニカーですね。ダメじゃん、覚えてないじゃん。それなら5300ウォンです。
クロミョン5300ウォンにみだ。
うん、クロミョンじゃなくてクロムなんだけどね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はエリカちゃんともう出発を前にして最後の会話を交わしている感じですね。
今日簡単だよ。
本当に？
うん。
はい、じゃあ行きましょう。
エリカや、누가제일보고싶니？
어머니가무척보고싶어요。
그럼오빠들은？
아네그래요오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요はい、どうですか。
エリカは誰に一番会いたいですか。はい、お母さんに一番会いたい。
はい、
お兄さんたちは、うん、お兄さんたちも会いたいけどお母さんに会いたいです。
うん、まず2行目は一番じゃないんだけどね。そして最後はお母さんにどういうふうに会いたいかっていうのがついてるんだけどね。うん、はい、じゃあ正確な文章を確認するために2回目聞いてみましょう。
エリカや、누가제일보고싶니？
어머니가무척보고싶어요。
그럼오빠들은？
아네그래요오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요。はい、どうですか？
エリカや、누가제일보고싶니？
はい、
어머니가무척보고싶어요。응、그럼、
응、
오빠들은、
응、
오빠들
返事したんだけど3回ぐらい返事したんだけど、
うん、そんな気がするんですけど書き取ってません。
はい、そして
オッパドゥドポゴシッチマンクレドオマがパリポゴシッポよ。
うん、オマじゃなかったでしょ。
わかりません。
てか2行目では正しく聞いてたのに。
主に？
そうだね。はい、じゃあもう最後の行の最初の返事だけだね。簡単だね今回ね。はい、じゃあゆっくりバージョンでそこだけ確認してみましょう。
エリカや、누가제일보고싶니？
어머니가무척보고싶어요。
그럼오빠들은？
아네그래요오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요。はい、じゃあ最後の句だけ言ってみて。
아네그래요、うん、오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요。
はい、ということですね。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。エリカ、誰が一番会いたい？
エリカや、누가제일보고싶니？
エリカや、누가제일보고싶니？
お母さんにとても会いたいです。
어머니가무척보고싶어요。
어머니가무척보고싶어요。
それならお兄さんたちは？
그럼오빠들은？
그럼오빠들은？
아はい、そうですね。兄たちにも会いたいですが、でもお母さんに早く会いたいです。
아네그래요。오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요。
아네그래요。오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요。
はい、ということですね。じゃあ、みちゃん、頼むもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
ぬ。
助詞のがについて、誰とか誰かとかですね。だから、ぬがというふうに使われると思ったらいいですよ。だから、ぬぐがとは言わない。よく初心者の間違いで、ぬぐがって言ってしまうのがあるけど、誰がとか誰かがっていうのは、ぬがというふうに言うんですね。じゃあ、あの家に誰が住んでいますか？
저집에누가살아요？
戸の前に誰かが立っています。
문앞에누가서있어요。
はい。
제일。
これはもう第一という漢字語なわけですけど、第一という名詞になったり、第一に、つまり一番にと、それから最初にとかね。で、最もという意味もありますね。だから別の言葉で言うと何ですか、つんちゃん。
かじゃん。
知ってた？
書いてある。う
ん。はい。
むちょ。
大変とか非常にとかとてもとかですね。はい。
그럼。
前回も出てきたけど、그러면の縮略で、それなら、ではということですね。
おっぱ。
はい。これは妹がお兄さんを呼ぶときの言葉で、お兄ちゃんとか兄とかいうことになりますね。弟が呼ぶのは何ですか、つんちゃん。
ひょん。
はい。
くれど。
それでもですね。でもという意味にもなりますね。
ぱり。
これはパルダという早いという形容詞の副詞形ですけれども、速度が速いという意味では、早くという、俊敏にという意味にもなるけど、時期的に早くという、そうという字を書く早くの意味にもなりますね。二種類の早くの意味になりますね。はい、質問ないですか？
はい。
じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
エリカや누가제일보고싶니？
어머니가무척보고싶어요。
그럼오빠들은？
아네그래요오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요
はいじゃあ答えしてあみちゃんかな
에리카야누가제일보고싶니
어머니가무척보고싶어요
그럼오빠들은
아네그래요오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요
会いたい感じが出てますね。はい、じゃあ、あゆみちゃん、頼むもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。誰々にとても会いたいですですね。
어머니가무척보고싶어요。남편이무척보고싶어요。손주가무척보고싶어요。
はい、남편、旦那ということ、夫ということですね。孫女というのは孫ですけど、まあ、だから、孫女、孫女というふうに言うと、男が孫女、女が孫女ということになるけど、孫女だと両方の意味に使いますね。孫がとても会いたいです。あ、このがを使うというのが日本語と違うかもしれない。
見たいって感じですよね。
うん、
お母さんが見たいんだよ。
うん、その通りだね。はい、続いて、誰々たちにも会いたいですが、でも誰々に早く会いたいです。ですね。
오빠들도보고싶지만、그래도어머니가빨리보고싶어요。언니들도보고싶지만、그래도아버지가빨리보고싶어요。사촌들도보고싶지만、그래도할머니가빨리보고싶어요。
はい。女性バージョンですね。언니というのも妹が呼ぶお姉さんになりますね。そして、아버지というのはお父さん。で、사촌というのは、いとこですね。三ちょんというと、おじさんになるわけですね。ちょんというのは実は、すん、南神道という意味のすんなんですよ。だから、三神道に当たるのがおじさんで、四神道に当たるのが薩ちょん。四すんと書くいとこということになるわけですね。で、ハルモニーっていうのがおばあさんです。
おじさんは区別しない
おじさん区別するよ。
三ちょ
んって。うん。だから、上三ちょんだったり、コモブだったり、モブだったり。だから、三ちょんの場合は、お父さんの弟とか。
お兄さんとか。
うん。お兄さんの場合は、くなぼじとか行くことが多いけど、
ね。まあ、結婚してたらの場合ですよ。
そうだね。じゃあ、練習してみましょう。最初に、あゆみちゃんが基本形を言って、その後、単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、作文していってみてください。
おもにがむちょく보고싶어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
おもに。
おもにがむちょく보고싶어요。
남편。
남편이むちょく보고싶어요。
손주。
손주가무척보고싶어요
はい続いて
오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요
はい練習してみましょう
오빠어머니
오빠들도보고싶지만그래도어머니가빨리보고싶어요
언니아버지
언니들도보고싶지만그래도아버지가빨리보고싶어요
사촌할머니
사촌들도보고싶지만그래도할머니가빨리보고싶어요
はい、じゃあ最初ので行ってみましょう。
누나가무척보고싶어요
순ちゃん男じゃないからダメだよそれは。ブブブ
누나って言いたかった할아버지가무척보고싶어
はい、ということですね。それでは。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
アメリカ在住の元つんちゃんの一ファンさんです。
はい。
アニワセヨ、現在アメリカ在住ですが、韓国語を勉強中で楽しく聞かせていただいております。といっても私が聞いているのは2012年の5月の放送ですが、というのも放送を知ったのがつい最近で、しかもマイペースにやっているので全然追いつかないのです。しかし先日たまには最新の話でも聞いてみるかなと思い聞いてみたところ、あることにショックを受けました。それは何かというと、つんちゃんの韓国語が超レベルアップしていたということです。
まさか。
私の知っているつんちゃんはディクテーションで、わかりません記憶にありませんと言ったり、それって何々だっけと言ったり、まさに愛すべきつんちゃんでしたが、その1年半後には驚くべき成長を遂げ、もはやつん先生となってしまっていたのです。今まではこんなつんちゃんでも頑張っているんだから自分も頑張れると思っていましたが、なんだか大好きなアイドルの熱愛発覚を見たような気持ちで勉強が手につきません。つんちゃんカムバック。
はい。
すごい、つんちゃん。
そんなまさか。
つんちゃん、勇気を与えていたんだね。
つんちゃん、上達してたんだ。
そうだよ、ね。
変わらないな。
つんちゃんが素晴らしいのは、いつまで経ってもワンチョボのバリ処方の基準でいることだなと思ってたんだけど、やっぱり上達というのが見られてるんだね。
は
い、
全然わかりません、自分では。
つんちゃん、ちなみに今、ニュースを聞いたら何パーセントぐらい聞き取れる？
あ、ニュース聞かないんで。
ドラマ見たら何パーセントぐらい聞き取れる？見ないんで。
いや、待って、うん、言わせて、はい。あの、雰囲気で理解しちゃうからわかりません。
うん。でも、つんちゃんどうしよう、こんな、もう、つん先生とか呼ばれてるよ。それは言い過ぎじゃないか。
私、ちょっとそれは言い過ぎかと思います。
はい、じゃあ続いて、私の方で読ませていただきます。宮崎県にお住まいのひでじいさんですね。いつもありがとうございます。今日は韓国語学習者が語彙をいかに効率的に増やしていけばいいのかについて質問いたします。私は文系がある程度理解できるようになった段階ですが、漢字語由来のハングルの理解、習得にぶつかっています。NHK の初級韓国語講座では12回にわたって日本語のかな読みとハングル読みのある規則性に着目して漢字語を記憶するという解説がありました。かな読みの何々地はパッチンリュールになる。例、1日はイリル、ね、イルイルとなると。で、作業、他行を書生の地よって読む。青春、チョンチュン、処置、処置など。でもこれは全部じゃないと思うけどね。説明は多岐にわたっていました。そもそもこれらの規則を覚えることも大変なのですが、以前韓国にお住まいで最高位の韓国語検定にパスされた女性のお話にも、漢字からハングルの語彙を増やしたというお話があったと記憶しています。語学に近道がないことは身に染みて分かってはいますが、ご自分の勉強法を顧みられて、もし効率的に習得する方法がありましたら、お教えくださいということですね。どうもありがとうございます。これはね、難しいんですけど、確かにね、漢字が韓国語から日本語に伝わってはきていると思うので、法則は間違いなくあります。この日本語で地で終わる漢字語の場合、その漢字は韓国語ではリュールで終わる。これは間違いないですね。でもこの作業他行に関しては必ずしもそうじゃないと思うんでよ。
成人。
成人、村員。ね。ならないのもあるよ。で、でも私が知ってる法則を一つご紹介したいと思うんですけど、これはね、まあちょっとあんまり使えない話かもしれないけど、日本語の勉強にもなるんだけど、旧仮名遣いを覚えると韓国語がわかりやすくなるっていうのがあるんですよ。 うん、例えば日本語でね、蝶々って昔コマーシャルでやってたんだけど、蝶っていうのはテフって書くの、うん、テフテフと書いて蝶々と呼びますとか言うんだよね。実は昔はそう発音してたってことなんだよ。で、ハヒウエホは昔はパピプペパで発音してたんで、だから昔の日本語での発音はテプテプって言ってたはずなんだよね。で、実は韓国の場合はチョプチョプになるわけ。蝶々の蝶という字はチョプになるわけ。ね。こういう風になってるわけです。で、例えばだよ。蝶の種類では、春という字の蝶もあるわけじゃない？蝶面とかの蝶ね。あれは、旧仮名遣いでは、チアウと書いて蝶と読むわけ。で、このウで終わる音は実はね、パッチムのイウンなの。日本語でウで終わるのは、本当のウの場合もあるけど、うんで終わる音の場合はイウンなんですよ。だからチャンっていうのがチアウに変わった。蝶目の蝶はチアウで、例えば手帳っていうのも日本語では手チアウと書いて手帳なんだけど、これだと韓国語ではスジャンになるんだけど、手帳には漢字が2つあって、ステフって書く方の手帳もあるの。これは韓国語ではスチョプって言うんだよ。手帳スチョプって言うでしょ、うん、このスチョプがステフの方の。だからこういう風にして、実は、韓国語の漢字語と日本語の漢字語はうまく対応してるってことなんだよね。で、長男の場合も、韓国では、チャンナンになるじゃない？チャンって言うんだよね。だから、日本語では、これ、旧仮名遣いでは、チアウになる。チアウ。チャンなわけ。で、養子も、ヤウシって書くんだけど、旧仮名遣いで、ヤンジャじゃないの？ヤン。ヤンっていうのが、ヤウと変化したってことだね。党、何党何党という政治の党の場合も、タウと書くわけだけど、これはタンだよね、韓国ではタン。それとは別に東京タワーとか党ね、そっちの党はタフと旧仮名遣いで書くけど、これは韓国でもタプだよね、タプ。同じだったってことです。だから旧仮名遣いに遡ると実は同じだってこともわかる。これはでも旧仮名遣い勉強するの大変だから、あんまり役に立たないかもしれない。
旧仮名遣いのこと言われるかも、何が何だか。
そうだね。はい。まあでもこういうのはね、日本語の根っこを見ていく上で興味深いので、勉強してみると韓国語も覚えられるし、日本語のルーツも覚えられるってことになるんですね。で、もう使える話として言うと、我々がね、韓国語を覚える上で非常に困るのが、今の運は、ニュンなのかミュンなのかユンなのかってことで困るってことね。うん。これは実は法則があるんですよ。
知ってる。
はい、何？言って。
なんか、んで終わったら、にゅんで、うん、んで終わらなかったら、ゆ
ん。そうだね。まあ、うで終わったら、ゆんなんだけどね。その通りですよ。はい。だから、日本語でもちゃんと、んで終わってたら、にゅんかみゅんなの。みゅんの場合もありますよ。で、日本語では、うで終わってるなと思ったら、実は、ゆんだと思ったらいいわけ。だから、迷ったら使ったり、例えば、とんでむんって言葉があるじゃない？とんでむん。ね。とんでむんは、とんの方がにゅんだったかな、むんの方はゆんだったかなって、わかんなくなるとするでしょ。東大門という日本語で発音してみたらいいわけ。東雨ってことは、ああ、どっち？
ニュン。
そう。で、門だから、門で終わってるから、
ニュン。
そうだね。そういうふうにして、トンデムンというのが、どっちがユンでどっちがニュンなのか分かるってことになるわけですよ。担当なんかもそうだね。担当って言うんだけど、これは担当とかってどっちがどうだったか分かんなくなっちゃったりするじゃん。担当なのか、担当だったのか、担当だったのか、分かんなくなったりすることあるじゃない。で、そういう時には担当だなと。で、最初の方が運だから、ニウンかミウンだなと思ったら、この場合はミウンだけど、タン。そして、タンとウの最後はウで終わるから、あ、イウンだな。最後はイウンで終わるなってことがわかるって話なんですね。だからこのウンに関して、韓国語のウンがどのウンだろうかっていうのは、日本語に帰ってみると区別できますよっていうのは使えるんじゃないかなと思いますね。
はい。
他何か知ってる？
あいかおいかってやつとか。
それはね、また必ずじゃないからね。
うん、例外が多いですね。
そう。大会とかって、定兵ってのは、定兵の定が、おいの A か、あいの A かって迷った時に、
複雑だ。
大会ってなってるなと。あいで定だな。でも、兵は、かいってなってるけど、おいだしね。
なんかもう頑張ってそのまま覚えたが楽な気がします。
うん、そう思う。
そうね。はい。まあでも一応、雑学として知っといてもいいんじゃないかと思いました。じゃあ最後、コリアンたまらんお便り大募集ね、一つ来てますね。じゃあ、あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
韓国在住の埼玉ラブさんです、
はい、
韓国に住んでる家庭主婦です。同じく韓国に住んでいる日本人の友人から家に電話が来た時のこと。当時5歳のうちの息子が電話を受けたのですが、カツエという友人が〇〇くん、カツエ芋だよ、お母さんに代わってと言ったらしいんですが、それを受けて息子が私に叫んだ言葉、お母さん、さつまいもから電話だよ びっくりしました。
はい。そうですね。芋っていうのが、韓国語の芋の、そのおばさんの意味の芋なんだけど、それを芋だと勘違いしちゃって、さつまいもから電話来たと思ったんだね。
日本語できるんでしょうね。
ファンタジーだね。
でもまあ確かにうちの妹とかも、子供が芋っていうのは、芋って
、うん。そうだ、日本人の妹さんがね。はい、そういうことでしょう。私もそうだ、芋部って言われて、最初は何、芋部って何よと思う。聞かなかったよね。はい、ということで、今日もいろんなお便りありがとうございました。それでは、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらへよー。